宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、
こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第162回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？
いやー、今年台風多いねって言ってたらさ、川も氾濫しちゃうしさ、噴火もしちゃうしさ、火山、なんか日本列島いろんなところで大変なことになってますね。地球どうなっちゃってるんでしょうかね。いろんなところでいろいろお困りの皆様が今いらっしゃると思うので、お見舞いを申し上げたいと思います。そして一刻も早く落ち着いた生活ができることをお祈りしております。さて、今週もお便りをいただいているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから。この前は大雨で漏電してテレビが映らなくなったり電気がつかなくなりました。一日で治ったのであまり影響がなくて済みました。マイマイは何がないと困りますか？必需品を教えてください、とのことです。ありがとうございます。大雨で漏電しても電気はつかなくなるんですね。あの、停電とはまた違うんですね。そうなんだ。いや、大変でしたね。漏電ってだって、あのね、うっかり触ったら感電してしまうやつですよね。すごいな、怖いな。必需品、そうだな、いろんなものないとやっぱり困りますよね。ほら、どっかに出かけようと思って電車動いてないっつったら困るしさ、電気来てないって言ったら家にあるものほとんど動かないわけだしさ、ガスが止まったって言ったらお風呂に入れなかったりとか、まあそういうライフライン的なものはいろいろあると思うんですけれども、そうだな、携帯というかスマホかな。もちろんこれもさ、充電切れてしまえばただの塊なんですが、今のところ日常生活で時計を持ち歩かないのでスマホ見て時間を確認してるし、地図とかもスマホ見てるし、何かこう調べるって時もスマホ頼りだし、人と連絡取るのには絶対必要だし、まあこれにはね、あのお財布機能がついてないタイプを使っているので、お財布はもちろんないと困るんだけど、でもスマホないと困るな、依存してるな。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ生け花古流体感流商務会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたします。
ビーチまで徒歩3分。すぐそばの森には、小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら、小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ。小笠原父島のエコ民宿、in コウモリ亭。
生け花古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快、凛とすがすがしい伝承生花と現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代花を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？生け花古流体感流商務会。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。もう一つお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんから。マイマイの秋服の話は毎年恒例な気がします。さて、だいぶ涼しくなってきました。そうすると今度は秋バテになったりするそうです。マイマイは元気ですか、とのことです。ありがとうございます。そうですね、なんか恒例行事ですね。
あ、ちなみに1枚だけ今のところ買いましたね。でね、あとね、髪の毛切りました。まあ舞台仕様ですけれども、髪の毛をかなりバッサリと切りました。あとはそうだな、あの2年前からつけていた矯正のあの歯に張り付いてる方の器具を取って取り外し式になりました。なのでその器具をつけてない時は普通の歯並びになっております。きっとね、舞台の時には外してお目見えしますよ。楽しみにしてくださいませ。さて、秋バテね、いや、する暇ないな。なんかバテてる暇がないっていうのも変な言い方ですけど、まあよくね、風邪ひいてる暇はないっていう宮永が言いますけれども、本当に暇がないですね。まあ、9月もそれなりに残りの半月ぐらい忙しくはなりますが、実は10月のスケジュールがいっぱいいっぱいであります。フェドーの公演が10月の27日からで最終週にあるんだけれども、その1週間前というか、まあ始まる約10日前に活動弁士の発表会に出ることになりましたっていうか、まあそれ決まってたんだけどね、春から決まってたんですけれども、いよいよあのしっかりとどんなスケジュールで出るかっていうのが決まりました。実はですね、春から活動写真弁士、あの無声映画に説明をつけるやつの勉強をしておりまして、それでね、まあその興味持った理由っていうのは前も言ったかもしれないんだけれども、お芝居仲間の山城秀之さんが活動写真弁士としての活動に入ってプロのねお仕事を始めて、でその上映会とか、あと先生お師匠さんにあたる方、今回宮永もその方に教えていただいてるんだけども、お師匠さんの講演とかも拝見させていただいて興味を持っていたので、まずはもうあのアマチュア、もちろんアマチュアなんですよ、普通にねやってみようみたいな講座なんだけれども、それが半年ぐらいかけて月に1回のペースでワークショップがありますよっていうのを教えていただいたので、ああ、じゃあちょっとやってみようかなと思って始めたわけでございます。というわけで、今週お届けするのはこのコーナー。
気になりすぎて、夢に見ちゃう。
はい。舞台ももちろん夢に見るんだろうけれども、活動写真弁士の方の発表会も夢に見そうでございます。なんかその勉強始めてからね教えてもらったんだけど、今年2015年っていうのは映画興行が始まって120周年なんだそうです。へえ、120年も前から映画ってあったんだって思ったんだけれどもね、なんかその映画っていうとやっぱりその今は映画館で見るあれを想像すると思うんですが、一番最初はね、フランスのリュミエール兄弟っていう人たちが発明した映画シネマトグラフっていうのだったらしいですよ。それがパリで公開されてから今年で120年目ってことらしいです。撮影する機械とあと投影する機械、まあ、スクリーンに映し出す機械っていうのを作って、でそれが日本に輸入されて映画っていう娯楽が日本に伝わったそうなんだけれども、なんかね最初に神戸に来たんだそうです。1896年明治27年に神戸でなんとエジソンのキネトスコープっていう、あのなんか覗き眼鏡式って教えてもらったんだけどね、だから覗き込むとその映画が、映画というか映像が見られる。でその次にやっぱりエジソンがなんかバイトスコープっていうのも作ったらしくて、てかエジソンどんだけ映画好きだったんだって思っちゃったけどね、輸入されてそういうのを日本でも見るようになったそうなんですが、そのキネトスコープ、最初のねキネトスコープを公開するときに、まあ、神戸だったから大阪で活動写真弁士っていう職業が生まれたんだそうです。へえ、っていうかさ、だってさ外国の映画でしょ、何やってるかもいまいちよくわかんないわけじゃない、しかも音声一切ないわけだから、だからそれを 見てこういうお話なんですよって説明するっていうのはなかなかすごいなって思ったんだけど、まあもともと日本には語りっていう伝統があった。まあ落語とか浪曲とか、まああとは赤穂武士とか講釈とか、そういう語りでお話を伝えていくっていう娯楽があったので、うん、そういう職業が成立したんだろうと言われているそうです。へえ、まあそうやってそういうことも勉強しながらね、あ、そうなんだ、そんな昔から映画ってやってるんだ。で、明治の36年になって東京浅草に日本初の映画常設館っていうのが誕生したんだそうです。それから各地に映画を見るための建物ができていた。で、しかもその活動写真、映画を、まあ、その喋る弁士と、これ今でも、生演奏つけてくださるところあるんだけど、楽師と、そのセットで映画を説明するっていうので、すごい人気になって、大正から昭和初期には、活動写真弁士っていうのは、もう7000数百人もいたそうです。すごいね。てか、7000数百人、あ、そっか、でも、映画館行って、箇所に別に一人ってわけじゃないんだもんね。だからいろんな人が説明をして、いろんな個性で映画を伝えていたってことなんだろうね。まあとにかく外国産なのでわからない、説明がないとわからないってところから始まったんだけど、その後日本の映画でもやっぱりトーキー、いわゆる声が出るものっていうのが取れるまでは説明があったようです。で、今ね、宮永が説明をさせてもらってるような、まあそういう練習をさせてもらってるような映像も、あのね、字幕が出るの。でもね、なんか多分、それ、撮影された時の残ってる映像を再編集してるんだと思うんだけど、このタイミングで全部読めるかっていうような、やっぱり、長さになっちゃうんだよね。そこそこの量があると、画面に出てるのを目で追ってるだけで追っつかない。でも、追っつくようなスピードで映像、そこのね、文字ばっかり映ってたら、つまんないしね。まあ、だから、やっぱりその、説明、活動写真弁士さんの語りありきで作っていた部分もあるのかなぁと思ったりしました。まあ、それでね、今回は、発表会に10月の18日に出ることになったわけなんですけれども、今回ですね、全部で3つの作品がありまして、弁天小僧っていう、歌舞伎とね、映画とあるんだけど、実は映画歌舞伎と随分違う話になってるんだけど、それと、あと、ホトトギスっていう有名な新派悲劇と、あとはね、ラリーの自動車競争っていう、なんかラリー・シモンっていうアメリカの喜劇スターが、やっている映画があるんだけど、これね、すっごいの。なんかね、めっちゃ人ね、飛び降りるしね、水に落ちるしね、突っ込むしね、爆発するしね、体張ってるなーっていう感じの、すごい破天荒なギャグなんだよね。めっちゃ身軽だし、多分不思議な撮り方とかもして、そういう風に見えるようにしてるんだろうけど、だから、一時期は、チャプリンとか、そういう、今、残ってる人よりもさらにしのぐ人気があった人なんだそうです。それもその3作品あって、でどれやりますかって言われて、宮永はですね、時代劇好きなので、今回は弁天小僧を担当させていただくことになったんですけれども、もう年齢もね、かなり年上の方から、本当にしかも職業ももうリタイアして楽しみでされてる方から、お仕事をされてる方からって感じで、男女取り混ぜてたくさんの人たちで、まあ3作品あるんで、それを交代交代に説明していくので、よかったら来てみてくださいませと思っております。というわけで、今週は活動写真弁士のお勉強ラストスパートということでございました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小宇会。
ビーチまで徒歩3分。すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ。小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭。
マイマイつぶりの歩いた後には
もうさよならの時間になってしまいました。さてさて、今週の一冊、畑中めぐみさんの杖でございます。しゃばけシリーズのまあ何か目、10何か目ぐらいですかね。はい、いやね、今回若旦那に嫁がみたいな帯がついてて、おーとうとう嫁ですかって思って読み進めていったんですけれども、そしたらね、一番最初のお話でね、若旦那の友達のお菓子屋さん、和菓子屋さんの栄吉さんがお嫁さんを決めて、あ、まあもちろんね、まだ祝言をあげるとかそういうんじゃなくって決めたっていうところだったんだけどね。うん、その後ね、一時なんか若旦那のお嫁さんの話出てこなくて、あれれれれって思って、まあ読んでおりました。いつも通りあやかしが仲良く暮らしてたりとかね、あとはいつもさ、お菓子好きだから柳とかいろんなお菓子食べてるんだけど、今回鶏卵そうめんが出てきて、鶏卵そうめんって福岡で売ってるね、黄色いね、そうめんみたいな、お砂糖の塊なんだよね、だから茹でるとなくなっちゃうんだけど、それが出てきたりとか、へえ、うん、相変わらずお菓子がいろいろ美味しそうですねとか思って読んでたんですけれども、最後のあたりでですね、若旦那の、最後じゃないか、最後から2番目のお話で若旦那のお嫁さんをどうするみたいな話になってきて、そうするとあやかしたちは一緒に暮らせないじゃないか、どうなるどうなるみたいな、おおどうなるんだって思っていたらですね、そのお嫁さん問題は今のところうまいところに着地をして、はい、これはもうネタバレになっちゃうので言えませんが、着地をしてですね、まあこれからもあやかしが楽しく暮らしていけそうだな、よかったなと思ったわけであります。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、まいまいつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでまいまいつぶりの足跡帳と検索していただくと見つかりやすいと思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それではまいまいつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商務会と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたしました。広がる空